에집도 슈츠 에집도 산즈 리쇼데스 세쇼 히라이 때 소레데 세쇼 見ながら言葉を語っていきたいと思います。シュチュエジプト32章。今日の話はモーセが40日間シナイ山で神様との対面を通して幕屋に関するその啓示と、また10回の石の板を受ける時の話です。民にとってはこの40日間は非常に長くて待ちきれることはできなかったんです。そして彼らは空城の神である金の格子を作ることによって神様に大きな大きな罪を犯しました。一節をご覧になってください。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アーロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。この時はすでに海が裂かれた経験をしました。モーセは偉大な指導者です。だけど、モーセがいないのは不安です。今はエジプトから出てきて、シナイ山のところに泊まっているんですけれども、毎朝、マナが降ってるんです。だから、食べるものにはそんなに困らない時です。だけど、彼らにとっては、この先どうなるか不安を抱えたまま、40日を待っているところです。だけど彼らはこの40日を待つことができなかったんです。このイスラエルの民にとってみると、何か目で確認できるもの、確実なものが欲しいんですね。それで彼らは言うんです。私たちに先立っていく神を、何か形あるものを作ってください。そのようにアーロンをせかします。彼らの不安は理解できますよね。何か確実なものがあればいいのに、それがないから不安です。で、私も当然こういうことはよく理解できます。私たちも5人家族でアメリカでちょうど10年前に生活を始めて、何もないところから生活をするわけです。健康保険があるわけでもない、あるいは決まった給料が定期的に入るわけでもない。もし私に何が起こったらどうなるか、生命保険もない、何もない、この先どうなるかという心配のところがありました。長い時間そういう心配を抱えたまま生活をしたことがあります。何かね、確実に安心できるものが欲しいわけなんです。人生はこういうもんですよね。必ず人は生きていく間、こういう不安な状況に陥る時があるんです。そういう時があるんです。仕事を失ったり、あるいは何かね、不安なことが生じたり、そういう時があるんです。そういう時、どういう姿勢で生きるかによって、その人の将来が決まります。大切なことです。このイスラエルの人たちは焦りました。不安に陥りました。その結果、彼らの信仰はなくなりました。心の平安もなくなりました。彼らは否定的に考え始め、一人二人集まります。そして不安をお互いに話し合います。そして人に指を差し始めます。非難します。人のせいにし始めます。 その結果、彼らはどうしたかというと、アロンのもとに集まってきたっていうんです。一人二人じゃないでしょう。おそらくアロンがその人々の文句に、なんとか反論することができなかったほど、たくさんの人たちが集まって不安を言います。私たちをエジプトの地から、エジプトの地から連れ延ばったモーセというものが、今どうなってるか分からん。だから何か確実なものを作ってくださいと。そう要求してくるわけです。人は不安に陥ってしまうと否定的になりやすいです。またイライラしてくると誰かに当たってしまいます。その結果はどうなるかというと、破壊というものが待っているんです。関係の破壊です。民はアーロンにぶつかりました。またモーセをけなします。出エジプト14章31節のところは、つまり彼らが海を通った後、その時は素晴らしい御業です。素晴らしい神様を体験したわけです。そこで彼らは神様を恐れるんです。またモーセを恐れるんです。そして神を信じ、モーセを信じたと書いてあるんです。それほど長く経っていない時の話なんです。このようにイスラエルにとっては、このモーセは偉大な指導者です。また尊敬される存在だったんです。なのにモーセがしばらくの間いない時、彼らは我慢できず、アロンをせかして子牛の偶像を作る大きな間違いを犯しました。そしてモーセには何と言うかというと、私たちをエジプトの地から連れ延ばったモーセというものが、そして指を差すわけです。尊敬のところか、今モーセをけなしているわけです。自分が飲んできた井戸に唾をかけるような、そういう行動を今彼らはしているんです。これが私たち人間の本来の姿であるということです。私たち人間の本来の姿です。少しでも自分の気に入らなければ、今までたくさん感謝のことがあるのは感謝だと思わない。逆転させるわけです。私たちは本当に心の中に常にこのことを止めておきたいです。イスラエルの民だけではない。これが人間の性質である。で、2節からご覧になってくださると、それでアーロンは彼らによったあなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアーロンのところに持ってきた。彼がそれを彼の手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ延ばったあなたの神だって言った。アーロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。民が集まってきて、このアーロンを攻めてくるとき、アロンはこのことを受け入れてはいけないということをおそらく十分分かっているはずです。分かりながら彼らの主張を受け入れます。それで彼らに、だったらあなた方の持っている金を持ってきなさいと。それで金の格子を、その空像を作ります。その結果、神様が教えた十の戒めの中の第一番目の戒めを犯してしまいます。これを見る限り、 この神の民、教会というのは民主主義ではないんですよね。民主主義。人の心に満足できるようなことをしてあげるところではないんだ。どうしたかというと、教会は人中心じゃなくて神中心だからです。だけども、このアーロンは分かりながらもそれを許してしまったんです。指導者としての弱さを見ることができます。かなりの指導者たちがこれに負けてしまうケースが多いんです。私もそういうケースがたくさんあると思うんです。で、格子を作って祭り上げることをしますけれども、これは彼らがエジプトの地で見て学んだことです。見たのがそれだからそれしかできません。学んで経験したのがそれしかないから同じことをします。本当の神様のことをわからない人に、その次の世界がわからないからです。彼らに対する限界です。子供はだいたい親の真似をしますよね。大人になってもほとんど親と似たり寄ったりのことをするんです。ですよね。それが普通の話です。だけど、信仰があれば、イエス様と出会えば、それを超えたことをする、その創造的な力があるんです。自分の今まで見たこと、経験したことを超えることができる力が生まれてくるんです。で、6節をご覧になってくださると、そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。座っては飲み食いし、立っては戯れた。生贄を捧げた後は大体食べたり飲んだり楽しく過ごすのは普通です。だけどここで「戯れた」という言葉の意味は何かというと、乱れな行為をしたという意味なんです。乱れな行為です。おそらくエジプトではそういうことをしたかもしれないですよね。やってはいけない乱れる行為をしたという意味です。これはどういうことかというと、彼らが一生懸命神を求めてきたんだけれども、その求めた動機は本当に神様を礼拝するためではなかった。自分たちの欲を満たすためだった。神中心ではなくて自分たち中心であって、神はただ自分の楽しみのために利用してしまった。エジプトで見たのがそれだから、結局同じことをしてしまったのです。本当にもう一度言いますけれども、覚えておきたいことは、イエス様を通して神様の世界に入ることができれば、私たちはそれ以上のことができるんです。そうじゃなければ私たちは、陶器は生徒であっても、最終的には見てみると結果は同じである。私たちの信仰の土台をイエス様に置けば、同じことを超えていること、超えることを私たちはできるんです。で、7節から見ますと、神様がこれを見たんです。主はモーセに仰されます。さあ、すぐ降りていけ。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼に命じた道から外れ、ね、早くもですね、早くも。自分たちのために鋳物の格子を作り、それを節拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だって言っている。 主はまたモーセに仰されます。私はこの民を見ました。これは実に同じの怖い民だ。今ただ私のするままにせよ。するから邪魔するなと神様が警告します。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。偶像を作り、偽の生贄を捧げ、みだらな行為をするイスラエルの民のことを神様は分かった上で非常に嘆きます。悲しみます。そして怒りが燃えるんです。神の怒りをイスラエルの民は買ってしまったんです。誠の神を知って聖なる民になって、この世界の光とならせようとしたのが、一番最初の戒めを犯す、そういう民となってしまったんです。それで神様の怒りが燃え上がるんです。イスラエルの民を裁こうとするんです。これを聞いたモーセがどうするかというと、注意説から見ますと、しかしモーセは彼の神、主に嘆願して言った。申し上げるんです。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分のために向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が神や彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。それだけじゃないですよ。あなたが約束されたアブラハム、イサクを、ヤコブを思い出してください。全部引き出せるんです。引き出して神様にかけるんです。そして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続とするようになると仰せられている。そのようにおっしゃったんじゃないですか。この神様の裁きのことを聞くモーセは、神様に即時に嘆願しながらお祈りをします。これはですね、神様が鞭を持ってイスラエルの民を打とうとするとき、モーセが立ちふさがるっていう意味なんです。それで神様、それだけはいけませんよ。それだけはどうか。いけませんって。そしてそのいけない理由を、このモーセは、あなたはこの子のこの子のように約束したんじゃないですかとしながら説明をします。モーセがこのようにできることは、本当の神様を分かり、本当の神様の国を分かり、そして本当の贖いの大切さを分かるからできる、そういう行為だと私は思うんです。一人の人間として、モーセも人間ですよね。彼も神様がこのように、ね、怒りに燃えてこいつらをやってしまうって、ね、罰してしまうって、そうされた時、モーセもそうですね、仕方がないんですよね、私もそう思います、そう言えるところがたくさんあったんです。モーセも自分の民にはいいことしかやってあげたことがないんです。だけど、モーセのこと考えてみてください。モーセはね、40年間の荒野の生活をしましたよね。その原因は何ですか？これがイスラエル人を助けようとしてエジプト人を殺したんです。なのに、イスラエル人が、お前は殺人者だって追い込んで、それで彼は荒野に逃げたんです。 40年間苦労したんです。もちろん神の摂理があるけれども寂しいわけです。あなた方のためにいいことをしようとしたのに裏切られたって気持ちがあるわけです。また神から召しを受けてイスラエルの民を導き出す時、たくさんいいことしかやったことがないんです。海が裂かれ通りました。ちょっと水がなくなったから彼らはまた逆らいます。水がないじゃないか。文句言います。あれこれ責められたり非難されたりまた裁かれたり。実は私にもそういう寂しい心があります。あなたがそうされることは仕方がありません。同意できるところがたくさんあるんです。しかしモーセは神様の燃える怒りの前に立つんです。立ち塞がるんです。それで神様、神様、それだけはいけません。それだけはいけません。積極的に真ん中に立ちます。32章32節のところを見ますと、彼はこう言うんですよね。あなたが帰ってくださった書物から、ね、私の名を消してもいいですよ。私の名前が天国の書物に書いてあるんだけれども、私の名を消してもいいですから、彼らを裁かないでください。そのように祈りをするわけです。モーセがどうしてここまでしながら民のために祈ることができた？どうしてここまでしなければいけない、そういう祈りができたか、それをちょっと考えてみました。それは自分の人間的な寂しさより神の裁きの厳しさがはるかに深刻だからです。神様の裁きは厳しいです。皆さん、罪による裁きは厳しいんです。地獄は厳しいんです。必ず天国に行かないといけないんです。またモーセは自分の人間的な屈辱より神のことが優先だったからです。また自分のプライドより神の教会が先だったからです。自分が損しても神の国が損してはいけない。自分のプライドに傷ついても神の教会が損してはいけないということを分かったからです。そういうことがたくさんあるんです。私たちにもそういうことがたくさんあるんです。ここまでしながら私がこうしないといけないかっていうのが、そのように責められることがあるんです。皆さん、教会生活をしながら、またクリスチャンとして、人間として生きていくために、たくさんの裏切られる思いをする時があるんです。背信感を持つ時があるんです。また、屈辱を受けなければいけない時もあり、自分のプライドがどうしても許すことができないこともあり得るんです。だけど、自分の傷ついた感情より、自分のプライドより、神の国が先です。神の国が先です。自分のプライドより、教会が健康に立て上げられることが先なんです。自分のちっぽけなプライドのために関係を破壊するより、平和な関係を維持することがもっと大切です。この大切なことを知るとき、私たちはモーセのような祈りができるんです。また自分が損することも、プライドに傷つけられることも受け入れることができるんです。また自分に害を与える人のためにも祝福して祈ってあげることができるんです。皆さん、モーセはね、 まあ、プライドを下ろしてるんですよ。その偉大な神の国のためにプライドを下ろしたんです。だからこういう祈りができたんです。その結果、14節を見ますと、すると主はその民にくださる、くだす、あ、くだすと仰せられた災いを思い直された。このモーセの信仰の祈りによって、イスラエルの民が助けられます。祝福されます。私たちもこのことを考えてみたいんです。私の祈りによって助けられる必要がある人は誰かと。それもね、素直に祈れる人じゃないんですよ。祈れない人のために祈らないといけない。ね。自分に害を与える人のために祈ってあげる人は誰かと思い出してください。私の信仰によって本当にプライドに気づけられ、受け入れることができないことを受け入れることによって、その人が祝福されないといけない。そういう人は誰か。それが一番近い存在なんです。ご主人であったり、妻であったり、あるいは周りにいるそういう存在です。本当にモーセのようなこの鳥なしの祈りが皆さんの信仰を生かし、また教会を立て上げていくことができるように、その証を求めながらこれから信仰生活をしていきたいと思います。お祈りします。神様、感謝します。モーセの鳥なしの祈りを感謝します。本当に犠牲を伴う祈りであることを覚えます。どうか私たちのプライドが許されない、そういうことがありましたら、今、諭してくださり、下ろして、鳥なしの祈りをし、祝福の祈りをしていくものとして変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。